Awake Weekly Financial Life フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんと一緒に人生100年時代のお金との良い付き合い方について考えていくコーナーです。 Awake の頼れるお金のかかりつけ医高塚さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。はい、メッセージたくさんいただいていますが、
ありがとうございます。
ナウシカさんからいただきました LINE のメッセージ。はい、先週高塚さんのセミナーに行ってきました。
ありがとうございます。
結論から言うと、時間を作ってセミナーに行って本当に良かったと思っています。
ありがとうございます。
セミナーに行った人だけの特権なので言いませんが、このセミナーは国民全員が聞いた方がいいと思います。
ありがたいですね。
はい、高塚さんは話がとても上手で、15時過ぎくらいまでぶっ通しでお話をいただきました。飽きることなく最後まで本当に聞けましたと。で、11時からノンストップ、はい、
そうですね。
トイレに行くのを我慢していました。
申し訳ないです。
今度はうちの奥さんを連れて千葉支社に伺いたいと思っています。
ありがとうござい
ます。4時間
4時間50分ぐらい、なんか皆さんの質問に回答していこうと思ってやってたら結構長引いてしまいまして、
4時間50分。
そうですね、やっぱりせっかく来ていただいた方なんで、はい、伝えれることは全部伝えたいなって気持ちでやってたら、はい、すごい時間が経ってました。
次々に質問が来て、
はい、
トイレ行くのめちゃめちゃ我慢した。トイレ行ってる間聞き逃すのが嫌だってことで、
すいません。そうですね、今後トイレ休憩はしっかり入れていきたいと思いますんで、
入れましょう、うん。それみんな、ね、大変なことになっちゃうから。
申し訳ないです。
すごいな、4時間50分新記録作りましたね。
はい、
はい、本来は90分です。
そうですね、90分で終わらせるようには頑張って、はい、頑張りたいと思ってるんですけど、
はい、はい。そんな高塚さんと今日もね、いろいろと ね、お話を、伺っていこうと思うんですが、はい、社会人が金融商品を始めるときに大切なこと、うん、新たに社会人が金融商品を始めたい、はい、扱い始めたいというときに、
はい、
4月はこう保険とか投資NISAなどを始めてみようという人が多く出るタイミングだと思います。うん、なので、高塚さんのアドバイスをまず参考にしていただきたいなと思います。はい、まあ、投資は、10年間は下ろせないものとして考えるべきだ。はい、で、時間をかけるもので、1日2日で増えたりするものでないと。
はい、
で、若い人ほど家計分析する方がいい。
そうですね。
この家計分析は、そう、はい、大体ほら家族を持つとやった方がいいって思いがちだけど、うん、
はい、
若い人ほどやった方がいいんですね。
そうです。うん、実際に、まあ、若いうちって自分に投資するってやり方もあるじゃないですか。例えばなんかいろいろスクールに通ってみたりとか、資格を取るところにお金使ってみたりとか、はい、あるいはまあ海外旅行行くとか、遊ぶのも経験になると思います。
うん、
いろんなことにお金使えることができるのに、本当に例えば貯めるのでいいのかとかも、
はい、
将来を考えてちゃんと今行動を考えていく癖をつけていかないと、うん、結局結婚してからも、まあ、例えば初帯を持ったとしても同じことの繰り返しになってしまいますので、はい、若い間からそういうことを考えていくと本当に自分の軸ができているかなというふうに思いますね。
はい
はい。
で、今回は
特に今いろんな金融商品がある中で、うん、保険での貯蓄商品を、まあ、勧められたりとか、
はい、
まあ、検討されるケースってあると思うんですよね。
うんうん、
で、その中でも注意していただきたいものというのが2つありまして、低解約型終身保険というものと減額保険というものがあります。はい、で、別に悪いとまで言うつもりはないんですけれども、ちょっと注意いただきたいポイントがあるということですね。
はい、
まず低解約終身保険というのは、
はい、
普通保険って貯蓄型のものの場合ですね、
うん、
解約金っていうのがあるんです。
はい、
で、解約金って辞めた時に戻ってくるお金、例えば10年経ったらとか15年経ったらって、で、何歳で払い終わりみたいなの決まってたりするんですけど、うん、その例えば15年払い終わりって決めたとしても、例えば入って10年目ぐらいでもうお金が入り用になって辞めてしまうってなっても、うん、ある程度は返してくれたりするんですよ、10年ぐらい経ってると。
はい、
ただこの低解約タイプっていうのは、
うん、
途中で契約してる期間ですね、払ってる間に途中で辞めてしまうと、あえて解約金が7割になっちゃいますよって制限がついてる保険なんですよ。
はいはいはい、
その代わり将来の満期後に戻るお金をちょっと増やしますよ、色付けて返すよと。
はい、
要は保険会社が長く運用する時間が取れるんで、その分色付けるよみたいな商品なんですね。
はい、
で、この商品やっぱり契約期間中やめづらいものです。
うん、
なので本当にこれを長い年数で入ってしまうのは要注意ですね。
お、低解約返礼金型、
はい、
これ、まあ、低解約返礼金というのが低いですよというふうにちゃんと名前がついてるんですけど、
契約期間の時
ただ保険商品には、はい、低解約返礼金って出てこないので、 保険商品 の, このタイトル、
はい、そうですね、あの上にちっちゃく書いてはありますし、そうそうそうそう、説明はもちろんされるんですけど、うん、あのなんか気楽に考えちゃうんですよね。例えばその FP さんとか、はい、保険ショップで加入されてる方とかもなんか50歳とか60歳とかが、まあ、60歳払い終わりで入ってて20代の新婚夫婦が入ってるケースとかもよく見るんですけど、20代から60歳までってめちゃくちゃ長いですよ、
はい、
そこまで月1万2000円とか払っていくの入ってる方とか見るとうわーって思いますね、はい、
そうです、
結局やられちゃってんなって、
払い終わり、ね、30年とか払い続けないと戻ってくるお金が低くなってしまうという、はい、そういう商品が結構ありますんでね、
はい、こういうタイプもあの本当は10年とかで払い込み終わりとかに設計できる場合もあるので、はい、実際には短く設計するっていうのが私はポイントなのかなというふうに思ってます、
はい、
これあの売る方 の, あのなんかもらえるお金が、はい、長くすればするほどちょっと増えたりするのもあるんですね、あの皆さんのお金長く預かれて運用で増える、保険会社さん増えるの、はい、なので、はい、どうしてもそっちに誘導してしまうってインセンティブが営業の方働いてしまうのがあるので、
ね、
皆さん自身はやっぱりこう拘束されちゃうんだってことは気をつけていただきたいと。
ものすごいあの高そうなブランドのスーツ着ている保険の営業マンとかは、はい、こういうの結構売ってますね、
まあはい、そうですね、でかい役方もそうですね、はい、いろいろ売ってますね、
はいはい、
あと変額保険に関してはこれは中で投資信託を買いますって商品なので、やっぱり本質的には投資信託を買うのは投資信託を買って、はい、保証は保証で掛け捨てで買った方が間違いなく効率は良くなるので、私はあの契約することはお勧めはしません、
はい、
あの契約するとやっぱり保証もついていて運用もできるんですごいお勧めですよと言われると思うんですけど、あの保証は掛け捨てで買った方が基本的に保証範囲も広い場合がほとんどなので、ちゃんと保険の本質は保証なんで、うん、掛け捨てでしっかりいいものを持ってくださいということですね、
はい、はい、でも保険は保険、
はい、
で、貯蓄は貯蓄と分けて考えた上でやった方がいいってことです
ね、これね、変額保険売るやり方みたいなのがあって、うん、ちょっとやらしいんですけど、例えば10万円貯めたい人がいるとするじゃないですか、10万貯めたらあのNISAやりたいって相談に行ったらですね、NISAをやるのってNISAやったら理想の人生手に入るじゃないですかと、
ほう、
でも現実もありますよねと、現実の人生も手に入れたいじゃないですかと、現実は絶対外したくないですよねと、
はい、
NISA は理想を求めますよねと、じゃあ10万貯めるうち5万は保証付きの保険を使って、5万は NISA を使ったらどうですかみたいなわけわかんないこと言って変額保険にはめに行くのやり方が結構横行してるんで、そういうトークが出てきたら、まあ、ちょっと笑って聞いてあげてください、
笑って聞いてあげて
ああそうなんですね、別に保証は保証で掛け捨てで買うんで結構です、
はい、
別に万が一の時のねものは掛け捨てで買っていただければ全然安いですし、
うん、
あの積み立ては別にNISAでやっても変額保険でやっても結局投資信託買うことは一緒なんで、
はい、
コストの取られない方でやっていただければいいんじゃないかなというふうには思いますね。
そうですね、わざわざ保険で、はい、投資信託を買わなくてもいいと、
はい、なんかそれが現実になるとかなんか言葉でくるんで話してくるんですけど、
はい、
うん、ちょっと数字で考えるとおかしな話になってくるかなと思って、
そうですね、はい、まあ、冷静にそのフラットな目で商品を比べてみるということは大事ですよね。
そうですね、しかもなんかこうね、今若い方とかにもめちゃくちゃマネーセミナーで売るのが横行してるんで、
はい、
NISAってフックでね呼んで売るっていうのはねすごい気をつけていただきたいかなと思いますね、
はいはい、まあ、入り口はNISANISAと言いながら最終的にNISAじゃないところに案内されている可能性というのがあるん で、
ね、結構今言ったような話し方で、はいはい、持ってきます
ので気をつけてください、ね、高塚さんはセミナーで4時間50分喋ってでもみんなにそっちの方に行かないように、間違ったところに行かないようにと、
はい、そうです、本質をちゃんとお伝えしたいと思ってやってます。
アウィークのポッドキャストで今日の内容を聞いていただけます。ポッドキャスト Spotify や Apple のポッドキャストでも聞けますので聞き直してみてください。
YouTube お金の教育チャンネルもぜひ家計改善について具体的な例交えてかなり詳しくやっているので参考になると思います、
はい、フィナンシャルクリエイト代表取締役高塚智博さんでした。また来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。